2650の財団補助金委員長大塚でございます。ご存知のように2013、14年度から財団の新補助金制度が全世界で完全実施されることになっておりますが、それに先駆けまして私どもの2650地区は財団よりパイロット地区の指定を受けまして、本年度から財団の新補助金制度に参加することとなりました。パイロット地区の正式に指定を受けましたのは2009年の6月でございまして、パイロット地区の指定を受けましてから早速新補助金制度への参加準備に入ったわけでございますが、ただいまよりパイロット地区としての準備から現在に至るまでのご報告を申し上げます。まずパイロット地区としての準備についてでございますが、大まかに8点ございます。1、パイロット地区参加資格条件、これを満たすための準備。2、パイロット地区のスケジュール作成。3、準備チームの活動。4、地区目標設定。5、覚書の理解と同意。6、授与と受諾の条件の理解促進。7、クラブ参加資格の説明徹底。8、財団補助金管理セミナーの実施。この8点につきまして、順番にご説明を申し上げます。まずパイロット地区参加資格条件、これを満たすための準備でございますが、パイロット期間中の地区ロータリー財団委員長を3年任期で決定をいたします。財団補助金の専用銀行口座を作ること、補助金の財務管理計画とその実施に関する評価見直しを行うための地区ロータリー財団監査委員会の設置、それから補助金資金の使用を監督するための補助金監督委員会の設置、そして未来の夢試験段階の一環として、パイロット地区は地区ロータリー財団委員会の再編を求められておりますので、地区ロータリー財団委員会の小委員会、財団資金推進委員会、ポリオプラス委員会、財団補助金委員会、財団地区事業委員会の4つに再編いたしました。これらの委員会はロータリアルに十分に情報を提供し、ロータリアの意欲を高め、地区の財団活動に積極的に参加するよう働きかける役割を負っております。また財団補助金の運営管理を実務的に徹底するために、地区の管理組織をご覧のように定めをいたしました。補助金事務、補助金会計、補助金財務管理の取扱い部署と、地区ロータリー財団監査委員会、そして補助金監督委員会でございます。以上が参加資格条件をあらあら満たすための準備でございます。続きまして、パイロット地区としての具体的スケジュールを事務局と委員会で協議をいたしました。ご覧のような目標期限入りのスケジュール表を作成いたしました。事務の分野のスケジュールといたしましては、3月31日までに補助金専用銀行口座を財団に届けること、同じく3月までに財務評価の方法について財団に届けること、そして3月末までに覚 り書きの承諾を財団に伝えることが主たるものでございました。研修につきましてのスケジュールでございますが、2009年8月上旬には地区ロータリー財団セミナーの中で未来の夢計画について特別研修を提供するということ、2009年11月中に地区ロータリー財団補助金管理セミナーを実施するということ、2010年の3月に PET クラブ会長エレクトに研修を提供する、2010年の5月に地区協議会で研修を提供するということで、地区内96クラブの皆様に財団の未来の夢計画新補助金制度につきまして何度もご説明をさせていただく機会を設けるようにいたしました。また補助金取扱のスケジュールでございますが、2010年2月までに新地区補助金の管理とクラブレベルの申請書に関する手続きの作成をする、2010年2月には新地区補助金の手続きを完成させまして各クラブに申請書様式を送る、2010年2月上旬から5月中旬にかけて新地区補助金の個別プロジェクト申請を受け付ける、そして最終的には5月下旬までに財団に対し新築補助金の申請を行えるようにするということが大きな目標でございました。さらにこれらのスケジュールに沿って準備活動を実際に推進するために準備チームを編成いたしまして期限入りの活動表を作りました。実務に入ったわけでございます。チームは事務チーム、研修チーム、補助金チームの3つといたしました。まず事務チームでございますが、チームの目標はパイロット地区の参加資格を満たす、クラブが参加資格要件を満たすための手続き、地区指導者の構成、2010、11年度の補助金申請書の提出等々でございました。活動内容と主な文といたしましては、2010年3月までに、できますれば1月中旬には地区の補助金専用運行口座を財団に届け、財務評価の方法について財団に届け、覚書の承諾書を財団に提出する、そして4月から6月をめどに新築補助金の申請をするといったようなものでございました。続きまして研修チームでございますが、研修チームの目標はひたすら未来の夢計画に関するロータリアの理解促進ということでございました。活動内容のメインはどんなに遅くとも2010年2月頃までに、できれば2009年11月の財団月間中に地区ロータリー財団補助金管理セミナーを実施することでございました。また補助金チームでございますが、補助金チームの設定目標は新築補助金に関する指針を定め、クラブの個別プロジェクト用の申請書を作成する、DDF の配分計画を決定する、2010、11年度の新築補助金を財団に申請する等でございました。その活動といたしましては、2月までに新築補助金の運用基準と手続きを具体的に完成させまして、クラブ様に申請書式を提供すること、そしてクラブ様より個別のプロジェクトの申請を2月から5月中旬に受け付けられるようにすること、さらに5月下旬にはスペンディングプランをまとめ上げまして、財団に申請書を提出することを目指し努力をいたしたわけです。 知させ、十分なご理解をいただくということが重要でございまして、そのために地区目標設定一覧表を作成いたしまして、クラブ様にご説明を申し上げました。その中で地区目標としてできるだけ早く果たさなければならないものといたしまして、パイロット地区の参加資格要件を満たすロータリー財団補助金管理センターの実施、クラブが参加資格要件を満たすための手続きを挙げさせていただきました。さて、パイロット地区として資格認定を受ける上で最も重要なものに覚書の理解と同意がございますが、この覚書には地区が参加資格を得維持するための条件が8項目にわたりまして記述されております。1、参加資格条件。2、参加資格に関する地区役員の責任。3、銀行口座に関する要件。4、財務管理計画。5、クラブの参加資格。6、書類の保管。7、補助金の使用に関する報告。8、補助金資金の不正使用に関する報告と解決方法。この8項目でございます。この覚書のご説明のために項目ごとに分かりやすい覚書解説版というものを準備いたしまして、その解説版を使いまして地区内会員様に何度もご説明を申し上げ、ご理解を深めていただきました。また財団の新補助金を適正に利用するために財団の定める授与と受託の条件を十分に理解しておく必要がございます。授与と受託の条件にはご覧のような項目につきまして説明がなされております。1、一般的な基準について。2、提唱者の基準について。3、受給基準について。4、制約事項について。5、スケジュールと申請について。6、資金調達と拠出金について。7、支払いについて。8、報告要件と必要書類について。9、旅行について。10、ロータリア以外の補助金受領者について。11、協力団体についての主に11項目でございます。会員の皆様にはこれらの項目ごとに簡略にまとめた説明書を作成いたしまして、セミナー等で解説をし理解促進に努めてまいりました。新補助金に参加する準備でございますが、クラブ様にも必要でございまして、クラブ様がグローバル補助金を受け取るには参加資格を満たしていなければなりません。従いまして、クラブ様の参加資格につきましてご覧のような説明書を使いましてご理解いただけるよう努力をいたしたわけでございます。参加資格の目的でございますが、クラブに適切な財務、法律、資金管理の制度を整えていただくことにあります。クラブの参加資格要件の内容につきましてでございますが、いくつか申し上げます。まず地区が参加資格を満たしていること。クラブに補助金専用銀行口座があること。地区ロータリー財団補助金管理セミナーに出席し覚書を読み同意すること。さらに覚書にクラブ会長が署名をし地区へ提出することが特にポイントでございます。クラブに参加資格を与えるのは地区の責務となっております。パイロット地区としての準備の中で地区内96クラブの皆様に新補助金制度をいかに十分にご理解いただけるかが重要なところでございます。そのために財団補助金管理セミナーを実施をいたしました。このセミナーへの参加要請はクラブ会長エレクト様、 クラブ更新プロジェクト委員長様、クラブロータリー財団委員長様といたしました。セミナーでの解説内容はご覧のような8項目を重点にいたしました。特に新地方預金についてとグローバル補助金について、そして参加資格については念入りにご説明をいたしました。以上がパイロット地区としての準備の概要でございますが、次にパイロット地区として特に努力いたしました点でございますが、ご覧のようにまず第一点目といたしまして、地区内96クラブ全クラブ様に参加資格を取っていただくようにすること、第二点目は新地区補助金の多様性を正しく理解していただき、幅広い分野においてプロジェクトを立案していただくこと、第3点目はグローバル補助金の6つの重点分野の解説に力を入れまして、地区内会員様に6つの重点分野の理解を十分に深めていただきまして、国際的なプロジェクトを積極的に開発していただけるようにすることということの3点でございます。こういった準備を経まして、パイロット地区として本年度のスタートを切ったわけでございます。2650地区の本年度の新地区補助金への取り組みでございますが、ご覧のように個別プロジェクトの募集を5月15日までいたしました。5月22日に個別プロジェクトの採用を決定いたしました。5月24日よりオンラインで財団へ申請を開始し、5月26日に開業をいたしました。財団より6月15日にご承認をいただき、7月13日に補助金が入金されました。7月28日より順次クラブ様へ補助金を交付させていただきまして、10月22日に全ての交付を完了いたしました。個別プロジェクトの申請と交付状況でございますが、従来の地方補助金の個別プロジェクトは毎年平均23件ほどでございましたが、新地方補助金になりまして申請件数は59件ございました。交付決定は43件に上りました。この増加は未来の夢計画への賛同と新地方補助金への理解と関心が高まったためでございまして、クラブ様のアクティビティが大きく上がったと言えると存じております。プロジェクトを分野別にまとめますとご覧のようになります。教育的なものといたしまして、奨学金7件、教育全般4件、職業訓練関係5件、人道的教育支援3件の合わせて19件、地元での事業といたしまして、環境分野5件、人道的支援4件、地域奉仕全般5件、健康医療の分野2件、地域経済開発に関するもの1件、合わせまして17件、海外でのプロジェクトといたしましては、識字教育分野4件、職業訓練に関するもの2件、災害復興関係1件、ボランティア奉仕活動補助金1件の合わせて7件でございまして、すべての合計は43件、補助金総額27万1700ドルでございました。新地区補助金の多様性につきまして、クラブ様のご理解が進み、多くの分野で積極的にプロジェクトを実施していただけたと喜んでいるところでございます。また、グローバル補助金につきましても、現在すでに3件が進捗をいたしております。6つの重点分野で申しますと、ご覧のトルコで実施いたしておりますのは、疾病予防と治療の分野のプロジェクトでございます。先立ってトルコより連絡がございまして、事業の成功とその事業の効果の持続性を報告するために、私どもの来年4月の地区大会に トルコで約10名のロータリアンが参加するということでございました。地区大会においてトルコのロータリアンと私どもの地区のロータリアンの絆がさらに深まるものと楽しみにいたしておるところでございます。グローバル補助金の実施により国際貢献と国際交流の大きな成果が得られる喜びを実感いたしておるところでございます。またケニアで実施いたしておりますのは水と衛生設備の分野のプロジェクトでございます。このプロジェクトには実施国側、援助国側合わせまして5クラブ6地区が参加をいたしております。予算総額は19万8500ドルでございます。なおフィリピンで予定をいたしておりますのは母子の健康の分野が中心のプロジェクトでございます。フィリピンの貧困層のために予防接種率向上のための一斉投与を含めた定期的なアウトリーチシステムの確立と母子保健所待遇向上のためのヘルスワーカー定期巡回のシステム構築プロジェクトでございます。またなおグローバル補助金事業につきましては地区内クラブ様より今後さらに何件かのご提案があるものと見込んでおるところでございます。以上が私の2650地区のパイロットレポートでございますが、私ども現在のところまでどうにかこうにか財団の進歩的に制度への取り組みの歩みを進めてまいることができましたのは、ひとえに第三ゾーン担当の RRFC の橋本様の温かいご指導と、日本事務局財団室長の清水様の数々のご支援のおかげさまでございまして、心より御礼を申し上げる次第でございます。さて財団の根本は温かいご寄付の心とプロジェクトに参加しお流しいただく尊い汗、この心と汗にあると存じております。心と汗の財団の未来の夢計画の成功を目指しまして、2650地区内の96クラブ全ロータリアンはただいまパイロット地区としての使命を果たすべく努力を重ねておるところでございます。今後とも皆様のご指導を何卒よろしくお願いを申し上げます。いろいろの部長をお詫び申し上げ、ご清聴に深く感謝を